犯人綾瀬はるかっていうのは間違いかもしれません。すいません。はい、
俺たち
戦闘態勢 .com。
まあ思い込みでね、私もちょっとフリーズがつまんなかったんで言ってしまっただけなんですね。はい、すいませんでした。
あ、そうなんだ。はいはいはい、わかりました。
はい、
ということで、またザ人生相談。
ちょっと待って、俺は物言いつけて申し訳ないけど、この間ね、さっきの所属の会で、百戦錬磨のなんつって、人生の達人がこう4人になって、宇宙君は言ってましたけど、俺たちそんなに人生相談受けるようなキャラじゃないでしょ。人生相談受けたことこの4人ある？そもそも。
いや、大体ね、ない。
もう一つ、この4人とも、人に人生相談しねえだろ。
あ、しない。それはしない。
しない。
それはしない。
しないから答えられるんじゃねえか。
違う、そんなことない。
ていうかね、俺ね、そういうね、そういうのに憧れてんだよね。
うちのさん
、ちょっと相談したいことがあるんですけど、なんていうね、されたことがないがゆえに、ちょっと頼られたい、兄貴になりたいみたいなさ。みんなの兄貴になりたい。
また目が演技してる。
願望が
ね。実現しよう
っていう。いや、
それは泣き言言うぐらいのことあるよ。仕事がしんどいんだけどとかさ、なんかうまくいかねえなって仲間内で泣き言言うぐらいのことあるけど。
相談されないよね。
だいたい相談されるようなキャラじゃないもん、俺。
なんだろうね、されるようなキャラってどんなキャラなの？
瀬戸内寂聴だろ。
ああ、寂聴は俺もしたいな。
え、したいか。人生相談されるキャラってなんだろうね。
どうなんだろう。なんか多分七三分けとかそういう人じゃない？
全然分けない。
何それ。
それさ、
七三分けって
何？とりあえず
言ってみましたみたいな。何なの？
とりあえず、
ひっくり返
し
なが
ら、瀬戸内
寂聴。今、かけてる。今、俺、1か8しかかけてる。ゼロだった、今。ゼ
ロだった。つながりが分かんないから、言おうかな。面白そうに言われてもさ。
ダメだった、今。そうだねって、なんか来るかなと思った。
来るわけないじゃん。ダメだったか。だって、うちのガチで人生相談されたらば、どういう？例えば、じゃあ、こういう相談だ。
うん、
結婚してます。20代です。結婚してます。子供が生まれてから、旦那が、真面目にやるって言ってくれたのに、全く働いてくれません。
女の人
ね。女の女性でね、働いてくれません。で、このまま、
子供生まれて
、で、ずっとパチンコとかやっています。うちに、要するにお金を入れてくれませんと。このまま行くとどうなるか不安なのですが、実家とはね、喧嘩、ちょっと駆け落ちみたいにして結婚したので、
両方双方の親とも
あれなので、疎遠なので連絡することはできません、私はどうすればいいでしょうか、旦那に仕事してもらうように、してもらうにはどうすればいいでしょうかっていう相談は、これはね、朝日新聞で俺見た。
それは面白い試みだね。それにはどう答えたか、クイズ形式だね。それ、
クイズ形式じゃないよ。
いや、クイズ形式じゃないけど、俺ならどう答える？
そうそう、うちだったらどう答える？
それは誰が答えてんの？
それはなんかやっぱり、結構著名な人だった。小説家だと思ったよ。
ああ、そう。
浅田次郎とかそのぐらいのレベルでしょ。
ああ、浅ちゃん。
うん。
浅ちゃんが。
北方健三じゃない？
それは全然違うと思うよね。北方健三でそんなこと言ったんだよ。
絶対答え
ない。いや、俺多分ソープ行けっていうね、答えを期待しちゃうの。
女なのに。
例えば、リアルでそういう相談をされたらば、どう答える？
リアルで。対面で。
対面で。うん。うちのさん、どうすればいいでしょうねって言われたらば。
うん。
こんちゃん、なんて答える？工藤だったらなんて答える？マジで。女、後輩の女の子なんか、
そう想定して。そしたらね、あれだ、相撲で勝負しようっていう、相撲で。
誰か。
誰と、まず誰と勝負する？
俺と旦那が。俺と旦那が相撲で決着したら。どっちを取るんだって。
ちょ、その女の人取り合ってるわけじゃないでしょ。
相撲で勝負しようしてね。じゃあどっちを取るんだって。で、俺はね、わざと負けるんだよ。で、やっぱり旦那さんだな。ってことでね、ハッピーエンド。
働かないの問題はどうなんだ。
それはもう、ハローワーク行って、どうしてもれば、ハローワーク。
死に滅裂で。
フロムエアみたいな。
なんで答える？
それはね、
そもそも人生相談されないんだよ。
俺
俺にもらって
そうか。
それはね、無理。旦那、それ、働かないと思う。
いや、だからさ、彼女が救われるにはどうすればいい？
救われるには、彼女が救われるには、難しいね、それね。まず、他の男見つけるだな。
それ俺とあんまり変わらないよ。俺
相撲。もっとまともな。
相撲相手見つける
。まともなね。養ってくれるような男。それかもう、だって、はっきり言って、もう、その男が働かねえんだったら、もう自分で働くしかないじゃん、結局。
子供はちっちゃいけど。
ちっちゃいけど、それ頑張るしかないじゃん。
経済力つけるしかない。
自分でね、自分でやるしかないんじゃないの、その男と別れて。だってその男に働かせるのを考える時間とか、そうやって、働いて働いてって言ってる時間の方が無駄だよ。
なるほど。
って。それ、その間にもう子供は大きくなるし、お金はどんどん減っていくしってなるから、もうそんな男に見切りつけて、自分で稼ぐ方法なり、生活保護とか、各種、手当とかを調べる。ま
あ、セーフティーネットあるからね。
の方が、そういう方向に考えた方が、無駄がないと思う。
なるほど。
費やすよりね、旦那を働かせることに費やすより。って思ったんだけど、その朝日新聞はどうなの？
答えは。
あ、答えっていうかね、まあ、人生相談っぽいなと思ったのは、とにかく実家に帰れ。
まあそれはあるよね。
実家に帰れ、まずは。一人で生きてるって無理だから。
まあね、
そうだね。
実家に、旦那の実家とかも、旦那も、あれだから、関わってないで、実家に帰んなさいと。
だから、
まず孫を連れて、泣きつけと。
それは正しい。
そこでまず、その、衣食住のさ、住の部分だけ、まずはとね、緊急的に確保しておいて、そこから、働くなりなんなりっていうことを探しなさいっていうことで。
まあそうだね。
それしか、それしかない。
だから、甘えることだよね。だから、
まず、いやいや、うちの今の回答はさ、自立しろっていう。
いやいや、強い女ならね。
それだから、俺もなんかね、そういうこと言いそうな気がするけど、だから、結構相談とかさ、
甘えんなって
言われて。そう、なんで。確かに実家帰れってあれなかったよね、俺たちね、今ね。発想がなかったよね。
甘えちゃえっていうとか、逃げちゃえっていうのはないから。
ない。
だから
ない。
一種のセラピー的なね。
そう。そういう雰囲気が。だから、うちの人はこうなんですけどって言ったらば、甘えんなみたいな。
人生
だ
も
ん。そうだよ。そう。そう。
お前だけじゃないみたいな。
でもね、実際ね、お前から話されたから、そうだけど、実際に、本当に後輩の女の子から、旦那が働かなくてとかって言われたら、俺多分そんなこと言わないと思うよ。
俺も多分ね、実家に帰るなって思うと思う。
何そんな、しわしい顔してさ。いや、俺は、みたいな。そうか、そうか。俺だって俺半泣きになって、うちのにだよ。俺泣きながらうちのにさ、女に捨てられちゃいましたみたいなこと泣きながら電話来た時に、知らねえよ。葬式から来るぞって
言われたんだ。
言われた。俺は
言ってない。
俺は言ってないよ、
そんなこと。そんなこと言ってないよ。いや、だから、市村は、まあ、立ち直れると信じてるから、そういうふうにやってんだけど、本当にね、本当に、だから、あれだよね、そういう相談もそうだけど、紙面とかね、文字とかで見ると、その人がどんな、バックグラウンドがあって、どんな女性なのかっていうのが分かんないじゃん。だから、本当は分かんないよね。
分かんないよ。
だから、その人が、ここにいて、後輩とかで、こういう、こいつは女なんだっていうのが分かってないと、実際はできないんだよね。
いやない。でもほら、人生相談のプロの人たちってのはさ、やっぱりその、限られた文字情報の中で、できるだけこの、ね、あったかいというか、なんとかこれだったらいけるだろうという、要するに慰めが欲しいんだろうなという。
そうだね。多分、それで解決しようとは思ってないんだよね、多分ね。本当、カウンセリングでさ、話聞いてくれて、それに対して何らかのアドバイスをちょっとくれた。
そうそうそう。だから、殴り込み人生相談所としては、ね、まあ、面白い方向に行って、転がってくださいよ、と。
という感じでね。
エールを送ってる感じ
で。そうそう、そういう感じでね、やろうと思ってたんですけど、今日、昨日見つけた質問が、今、リンク行ってみたら、 質問者によって質問が取り消されました。ということで、今、リンクが死んでます。ということで、質問された方がもう、質問取り消したみたいですね。
解決しちゃったのか、
解決したのか、うんうん、ちょっとなんか、いじめられてたようなことが質問だったので、ちょっとこれ、またこれ見られたら、分かったらいじめられるんじゃないかみたいな感じで、ちょっと、取り消された感じですよ、ね。
B ちゃんって書いてない。
取り消されたみたい
です、ね。多いからね、A ちゃん、B ちゃん。
A ちゃん、B ちゃん、取り消されたみたいで、うん、今回は、もうすぐ、殴り込み人生相談。お休みです。また来週。
さっきの朝日新聞のやつでなんか
変わりになったみたいな。変わりになったみたいな感じ。あれ、これから人生相談に関してはね、どんどん切磋琢磨して。
いや、うちのさ、この、ラジオやり始めた時から、うん、人生相談、人生相談言うから、俺さ、したこともね、されたこともねえよ。おそらく俺はだよ。
ワンちゃん。
うちは好きなのかなと思ったら、好きだったんだ、人生相談。
いや、ていうかね、コミュニケーションの一環としてね、うん、そういうことをしたいなって
、うん、ああなるほど、なるほど、だから人生相談のさ、
例えば俺にさ人生相談してさ、俺が言ったことでその人がなんか解決するなんて思ってないよ。
もちろん、
ね、もちろん、
それはまあ、吐き出してくれればいい
かな。そうそう、吐き出してもらって、
吐き出してもらうほど多分ね、許容量なんだと思うわ、うんうん、怒ったり説教したりしないような雰囲気が必要なんだと思うから
多分ね、それはあると思うよ。でもまあヤフー知恵袋だからさ、そんな聞いてるわけじゃないし、ない、ね、相談者は、ね、リスナーから相談が来たらそんな怒んないし、
リスナーから相談なんて俺たちのところに来るわけないだろうから。でもこんな人の悪口ばっかり言ってるのか。
一応でも募集してんだよね、人生相談。
いや、人生相談っていうか、みんなからの反応が欲しいです。ね、とりあえず。
誰かメールくれ。おーい。
なんか、なんらかのリアクションが欲しいです。ね、
そうそう、じゃあ、
ということで、今回、脱獄王改め、笑う警官。
山田洋
次。山田洋次。これ、笑う警官ですね。はい、
あれ、さっきあったよね。しまっちゃったんです
よ。ぐだぐだ。
笑う警官、角川春樹監督のね、
何年の映画？
2009年だね、
うん、去年公開は去年、うん、
公開は去年、秋今日公開の、
じゃあほぼ1年後だったんだ、
そうそう
俺らみた
いな、佐々木嬢さんの小説を元にした、映画ですね。小説の方は、このミステリーがすごいの2005年版で10位にランクインっていう小説ですね。で、北海道警察のなんか裏金事件があったんだよね、実際に、
う
んうん、それにインスピレーションを受けて、書かれた小説なんだけど、まあストーリーといえば殺人事件が起こるんですよね、うん、最初にね、まず、うん、で部屋の一室で婦人警官が殺されてると、うん、でその容疑者として指名手配されるのが、宮迫扮する津久井刑事っていうの、うん、同じ刑事が、それでもう津久井は覚醒剤やってて、アッパラパーになっちゃって、拳銃も持ってるし、逃げてるし、抵抗したら撃ってもいい。
いや、もう発見して射殺だよ。
射殺。っていう命令が出てます。で、それはあまりにもちょっと不自然だっていうことで、所轄の刑事たちが集まって、真犯人を探す。真犯人は別にいるはずだ。これは陰謀に違いない。そういうことで真犯人を探す。っていう話だよね。うん、はい。
あのね、うん、俺、ポスター見ただけなんですよ。うん、笑う警官って、うん。で、春木文庫で出てて、角、うん、川書店じゃなくて、春木文庫の方で出てて、うん、で映画のポスター見て、うん、毎回ちょっと面白そうだなと思ったの。うんでうんまあ、この前にやった弟が、うん、ホームドラマでしょ、うん、なんかサスペンスで、 ほら、角川春樹だから派手だろうしさ、なんだかんだで派手だろうし、どうかなと思ってみたんですけども、ごめんね、みんな。みんなね、本当に悪いと思った俺、これ選んで。俺ね、人生変わった。これは。俺、生涯ベスト級かもしれん。この映画。
ベスト級どっちの
映画？いや、ひどさって つまんないっていうの、映画って、
でもまあつまんないって言ったらもっとつまんない映画はあるでしょ。
何がこれよりもつまんないのって。何が、いや俺ね、例えばつまんないのを意図して作られた映画ならいいよ、アンディ・ウォーホルの実験映画みたいなもんで、あれは別に面白いつまんない関係ないからさ、あれよりもひどかったと思う俺、アンディ・ウォーホルの一連の実験映画よりも苦しかった見てて。
そう、なんか俺でもそれほどは思わなかった
な。 俺なんかね、金ないのかなとか思って見てた。
そう、うん、
なんかさ、バーのセットはさ、やけに明るいしさ、なんかセットセットでさ、ブラックバードだっけ、あのさ、バーのシーンだから暗いのかなと思ったら、なんかもうファミレスみたいに明るいしさ、で、あと夕焼けのシーンとか あってさ、なんかもろにセットでなんかで、
あ、
でなんか大森南朋が主演でさ、なんかあんまりそのインパクトないからあんまり、だから
割とメイン級なのが松行靖子ぐらいなのかな、あとは、
まあ、加賀武史とか、
あ、加賀武史ね、加賀武史とかも出てるけど、まあでも弱いは弱い気はするけど、
いいところあった、ここはいいじゃん、市村みたいな。
俺なんか最後のシーン良くなかった、みんながあのバーディーと音楽聴いてさ、でさ、ああ、本当はみんなでこうなりたかったのに、みたいな。なんか
そういう、そういうのなの？
そういうの
イメージ。
そういうのないの？違う、あれ違うの？
あれ、あれもさ、
あれどういう意味？
俺、
あれは、あれでしょ、蒲田行進曲のわーって、みんなで、みんなで、でーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーて
ー、そういう感じでしょ。
あ、そうなの、
そういう感じだと見た
よ。なんだっけ、
カーテンコール。
カーテンコール、そうそうそう。あの、時をかける少女の最後
みんなで。時をかける少女のみんなでさ、でーてーてーてーてーてー。嘘、俺なんか、いや、その経過もそんなんじゃなくて、みんなこうやって、やった方がいいよみたいな。そういう、
あの時の、蛍幸次郎のさ、トランペットが全く合ってないんだよ。えっていうぐらい合ってなくて、トランペットの音を集中して聞いてても、全く合ってないのよ。あの蛍幸次郎ですら投げてる。
投げてる、投げてる。
仕事を投げてるっていうさ、衝撃を受けてる俺。だって、あのね、最初に警官が自殺するシーンから始まる、おまわりさんがさ、派出所のおまわりが自殺するシーンから始まるんだけど、そっからしてダサいのよ。え、何これドンとこれ持ってきて、パチパチパチっていう、タイプライター、タイプライターで、ね、ザ・ラフィング・ポリスメンみたいな。おいおいおいおい、マジかよ、
そりゃ。まあ、ダサいけど、
ダサいけど。
マジかよ、おい。
自主性っぽいよね、自主性。
ちょ、待てよ、どうするかね。
あ、でまず、大前提として、スタイルなんだよね。
いや、だからさ、
家族があるけやりたかった。
そうそうそう。
で、それは多分、ハードボイルドだし、フィルムノワールだったりするのよ。絶対。
だと思うよ。
それが目的だから。
いや、にしてもさ、にしてもさ、あのね、お前ら仕事しろって話ですよ。
誰が？
いや、役者全員、つまり役の中でも、おまわりさんなんだから、操作すりゃいいじゃん。全館15分ぐらいさ、おい、ちょっとこっち来い。話しに行こうみたいな。ちょっと喫煙室行こうみたいな。じゃあ、続き屋上で行こうみたいな。いやいや、お前らさ、いつまで打ち合わせやってんの？操作に行けよ、もう友達が捕まってたから。しかもさ、こうみんなが会、あの、仕事してる職場行って、ちょっと、ちょっとこっち。ね。それで、ちょっとここで秘密の会合みたいな。まず喫煙所で、スッパー、スッパー、スッパーみたいな。何をやってんだか、あんた。っていうことは、あ、もう、あの、あいつが捕まるリミットは15時間か。つまり、宮迫は、北海道警察の、裏金の、何かことを、裏金事件のことを、民間の委員会でね、あの政府の委員会で、百条委員会っていうので、明日、あの、話さなきゃいかんと。証言しなきゃいかんっていうので、そのリミットが15時間なんで、それまでに、 宮迫の身柄を確保して真犯人を捕まえなきゃいけないっていうことかみたいなさ、うんうんうんうん、っていうふうに言ってんのに、うん、15時間しかないんですよ、うんうんうん、というわけでまた打ち合わせだみたいなさ、いつまでだからお前だいじいじいじいじと。
これさ一個だけね、一個だけちょっと言わせてほしいんだけど、うん、変だと思ったシーンがあって、うんうんうん、古道具屋のシーンがあるじゃないですか。はいはいはいはい、あそこでこいつが犯人だと分かった、うんうんうん、で階段登っていくよね、うん、でその次のシーンに一個挟んだのかな、なんか他のシーンを、とにかく次のつながりのシーンとして同じ場所、おそらく登った上あたりでさ、実は俺みたいな話があって、
それ、ね、
あれってさ犯人を見つけてその前に犯人が分かって行こうって言った後に、うん、何立ち止まってんだって言
ったの。ずっとそれだよ、ね、
すごい思った。
だからさ
不思議、
もっと引っかかった方がいいよそれそれ。ずっとそれ
電話するところじゃなくて、
電話するところ、あそう電話する、電話する
、俺垂れ込んでしまいましたみたいな、
そうそうそうそうそうそう、垂れ込んでしまいましたみたいな、うん、何言ってんの僕たちが警察官やる意義って何ですかって。いやだからさ、そんなことどうでもいいから本当に
犯人捕まえに
行けよ。
分かったんだ、
もう早く。
これ小説は読んだ、
小説読んでない俺。
あ、読んでない。
小説なんか面白そうだな、
小説は面白
そうだなと思って。
これストーリー的には小説もと同じストーリーなのかね。
同じだと思うわ、うん、最後のところのどんでん返しが違うらしいけど、
うん、にしてはなんかリアリティない話だよね、なんかね。
いやだって
射殺命令出ててさ、うん、あんなのマスコミとかが騒がないはずないじゃん、うんうん、しゃぶ中のさ、うん、あのピストル持った男が逃げててさ、
だから
で警察が射殺命令とか出してさ、うんうん、そんなの、
いやマスコミは報道してるだろ、
いや、あれしてないっていう設定でしょ、あれ
してないんだ、
うん、してない、
うん、警察内部だけで処理しようとしてるって話でしょ、うん、あれ、うん、
それなのに、なんかもう機動隊とかずらーとか街
中に回ったりとか、特殊部隊のさ、
ね、すごいよね、隊長みたいな、
あんなのさ、
ものすごい立ててたけど、あんまり意
味ない、ね、あれさ、すっごい、なんかさ、なんか軍隊みたいなやり方でやってるけどさ、リアリティないよね、
ないよ、絡んでこない
よね、全く役立たずだよね、
あの少佐みたいな、
そうそうそうそう、最後スナイパーみたいなの、あのハウンドドッグがやってる、一人ハウンドドッグ、お前さ、
あいつ一人でやってた
みたいな、あいつ一人がやってるじゃんみたいな。
これさ、話が分かんないんだよ、うん、結局何っていうことよ、うん、
いやだからね、話じゃないんだよね、あの撮影がさ宣言製造っつって、うん、燃える勤労とかさ、
蘇る勤労、蘇る勤労、
蘇る勤労とか、うん、もう全部あの辺の映画全部そう、
松田優作の映画、松田優作の探偵物語も宣言製造
だった、そうでしょ、パフォーマンスもそうだし、うん、全部そうで、多分あれ本当スタイルだなと思ったのが、あの車のシーンでさ、もう絶対もうバレバレセットみたいな、
やってるね、
移動シーンみたいな、うん、あれすごい同じなんだよね、昔
の、ああそうそうそう、車のシーン、そうだそうだった、
スタイルがね本当にね、村川徹氏だよ本当に、うん、やってることは、でやりたいことは多分たくさんあって、うん、それを多分詰め込んだっていうだけで、ストーリーにあまり多分思い入れがないんじゃないかな、
う
ん、途中から思ってみて、
多分、つまりこれは雰囲気を楽しめばいいんだ、
スタイル、スタイルみたいなさ、
にしてもさ
村川徹やりたい
って、なんかジャズのリズムでとかって思ってたか
もしれ
ない
、う
ん、
あれもそう、
もうね
あんな感じも、
お経を聞いてるみたい
なんか相性悪いと思うのがさ、うん、主演の男なりさ登場人物がさ、うん、サックス吹くっていうさ、ね、時点でさ、もうなんか映画と相性悪い気がするんだよね本当に、もうそれだけでダサいじゃん、
ダサいよ、
例えばなんかの映画、田村正和がやっぱり映画で、
ラストソング、
ラスト、
ラストラブ、
ラストラブかなんかでやっぱりサックス吹いてるっていう、もうなんかそういうのやめりゃいいのにね、多分映画とね相性悪いと思う、男がサックス吹くみたいな、
日本人、あの東洋人が、
うん、
東洋人がサックス吹く姿というのは、うんうん、かっこよく見えない、
見えないって、多分ね男がサックス吹くみたいなさ、うん、管楽器は男は吹いちゃダメなんだよ、あれ女が
何やらせるこの間からやらせ
る、メタファーだから、
でも、
女に吹いてほしい、
うん、さ松雪泰子が、うん、 俺美人だなと思って他の映画でも言ったけども、うん、この映画では松井康子ですらブサイクに見える。
なんかね、なんかそうそう過剰にアンニュイだよね。
なんかね、ずーっと腕組んでる。そうそう
そう、ずーっと腕組んでるし、ずーっと難しい顔してて、過剰にアンニュイで、過剰にハスキーななんか悩ましげな声で喋るから、なんかもうやだみたいな。
もう松井康子見てただけでイライラしてくるんですよ。こんな松雪あそこ初めてだみたいな。いや俺ムーの時も面白くないなと思った、うん、でもこれに比べたらムーなんてのはムーとかアマルフィーなんて全然素晴らしいわ、うん、これはね、うん、盛り上がんない、話わかんない、うんうんうん、打ち合わせばっかりして操作もしない、うんうん、だって例えばさあのシーンがあったやん、うん、あの門川春樹本人が出てるし、ね、まず俺た回想のモノローグで俺たちは、うん、あの新宿でまず遊んだと、うん、東京に、うん、マフィアの、ね、ヤクザの父が遊んだと、うん、でその後ヤクザに接近することに成功したんだけども、うん、その後バレてひどいことされて、うん、で俺たちは心に傷を負った、うん、つまり大森奈央の方は離婚した、うん、俺はアルコール依存症になっちまった、うん、で回復した、うん、そして俺としては友達以上の関係になったみたいな話をモノローグでするんだけど、うん、ワン一審目、うん、ね、うん、プールバーでじゃれてる二審目、うん、ね、引いてるカメラのところでほらって怒ってる方があるけ、三審目、うん、ビルの屋上で肩を抱き合ってる二人、うん、これも楽しいんだよ、うん、少し努力しろよ何か俺でもできるわこんなもん何をどういうひどいことされたの一体俺たちは友情以上の関係になったっていうぐらいなんだからさ、それこそあんた男たちのバンカーだったらさ、うん、鉄砲突きつけられてションベンの生き延びさせられたっていう設定だったじゃん、うんうんうん、そのぐらいの話してくれりゃいいのにさ、うん、何を友情以上の関係ってどういうこと一体こっち
こっちって言われてもポッドキャストじゃ分かんないんだけど今オカマの格好しました。
分かんないんだよだから、うん、それが全然、うん、そうすると画面の中で何かこう映画を面白くしようとしてる努力とか誠意みたいなのがさ、うん、伝わってこないんだよね。
いやでもやりたいことはやってる感じだけどね、
うん、あれをやりたいんだ、
う
ん、
実製作だ、まあ、さっき誰かですけど実製作映画だと思う、うん、
まあ、角川春樹だからそれなりにお金持ってる自主制作映画みたいな感じなんだよね。
本当男たちのバンカーで言うならば、うん、要するに自分の組織を裏切っても仲間のためにさ、うん、こいつ個人のために傷ついて見せようっていう心意気があるわけじゃん、うん、で実は笑う警官の方もそういう話なわけだ、うんうん、ところがあの二人の信頼度っていうのは、うん、どこまでお互い信頼し合ってるかな、うん、つまり熱量がすごい薄いわけ、アンニュイだから、うん、みんな、うん、アンニュイ、ね、アンニュイしてるから、うん、熱量が薄いから分かんなくて、うん、何してるの2人で、なんで捜査してる段階で、うん、それこそ工藤が言ったように、いや密告俺本部にしちゃったんだみたいなさ、うん、本部にしちゃったんだって大森直に言ったら大森直のはまあそれはそれとして
そんなやつさ即刻追放だよな仲間からな
仲間から追放だろ
お前謝ったとしてもさそんなのそんなやつ置いとけねえよ
大森奈央がさ、まあ、セリフ上シナリオでそうだからしょうがないんだけども、うんうん、本当にどうしようもないリーダーで、うんうん、松雪泰子がパソコンを立ち上げて、うん、どこかその不穏にアクセスしようとしてるわけでしょ、うんうんうん、で片っぽは法務局か、うん、で片っぽは同警察、うん、どっちかにアクセスしようと思ってる、うん、片っぽは、セキュリティは硬いけども、うん、片っぽの方はセキュリティは、緩いけども、うん、あのすぐバレる可能性がある、うん、片っぽはセキュリティが硬いけども安全に潜れるけども時間がかかる、うん、どっちにしましょう大森さん、うん、お任せでみたいな君の思った通りにみたいな、うん、何を言ってんだよお前はよそれでなんでリーダーできんだよお前はよ
でも角川春樹渾身の久々の一作だったんじゃないのこれ
確かに話題になったのが、ねね、150万人動員しない場合は、
う
ん、もう映画館辞めるみたいな、
うん、ああそうなんだ、うん、
っていうふうに言ってた宣伝
で結局言って10万人しか入らない
ああそうなんだじゃあダメじゃん、うん、
いやでもさ角川春樹だから、うん、 でもちょっと
それで金出してもらったんだよ東宝から。
ああそうなんだ、そういうふうに、
うん、そういうふうに言って、
東映東映
東映だ東映だ、そうそうそう、うん
うん、またやるって
やるね、
角川春樹は平気だもん、そんなもんだって、うん、結局事件の真相って何だったの。
つまり加賀武も死んじゃったしね。
加賀武も死んじゃった、
死んじゃった、
う
ん、
そして
加賀武は誰、うん、あの大友康平があの落としてたよね、
う
ん、橋の上から、うん、あれは誰に命令されて加賀武氏は、
いや加賀武氏じゃないよ、
あれ死んだ誰、橋の上から
加賀武氏は自殺、
自殺、
え、
いや違うよ、
橋の上から
大友康平が橋の上から落としてた
じゃん、加賀武氏でしょ、うん、じゃなかったらあれ誰よって話で、
あれ橋の上じゃなくて、あの、なん
だ、だから、
最後やってた警官は、
あれは自殺、あれは大友康平がい
た。うん。
で、橋の上から落としてたのは、加賀武氏って。
あ、落とされた。
加賀武氏が落とされたのかね、うん、
それで、
じゃなかったら誰なの、
あ、そうか、そうか、自殺したのかと思
う。いや、それで、自殺したっていう体を装ってんだよ。そうそうそう、
でも最終的に動かしたの
は誰なの、
ホタルユキジロ。
ホタルユキ、ホタ
ルユキ。あ、ホタルユキ。でもさ、なんでホタルユキがさ、一刑事でしょ、あ
の一刑事だね、現場の刑事、
なんでそんな大友康平を操るような力持ってんの、
だからさ分かんない、
あの大友康平にしてみりゃさ、あのどっちにつくかっつったら加賀武氏についてた方が権力持ってるからさ、
まあね、
あのなんで蛍幸次郎なのか、それが分かんないん
で、本当分かんない、だって大友康平はヤバいやつを消して回ったんだったらば、うん、じゃあ宮迫をかくまったんじゃない、
うんうん、
バーに、
うんうん、
あの人で殺しちゃった方が早かったんじゃないかと思うんだ
よ、ね、違う、最後の方でなんか殺そうとしていったけど、うん、いなかった
んだ、だからなんであの人で殺さなかったの
そうだよね、
もう俺は僕は怖い刑事さんに落とされて、あのバー貸してるだけですからみたいな、なんかもうアニエなこと言ってるけど殺しゃいいじゃないですか、だって大友康平だって裏で繋がってるわけだから、うん、そもそも蛍幸次郎は黒幕なんだったんですよ
もうわけわかんないよ、
大森直だって松井康子だって、うん、ちゃんとした映画だったらちゃんとしてるじゃないですか、
俺多分ね、いろんな人に声かけたけど断られてあのメンバーは集まったと思うんだよね
ああ。
そんな悪いキャスティングではないよね、
でもまあ渋いよね、渋い、うん、
渋い
っていう、
渋い、
キャスティング悪くないと思う、うん、あの若いやつだって結構良かったと思うけどね、うん、
まあ、フレッシュな、ね、うん、フレッシュな感じ
だって最後その宮迫をさ、うん、が証言台に立つっていう、うん、議事堂に行くときに、うんうん、警官がうわーっと、まあ、取り囲んでるわけじゃないですか、
うんうんうん、
そこで宮迫をひょいと入れなきゃいかんから、うんうんうん、取り囲んでると入れなきゃいかんから、まず大森なんか撃たれるわけだから、
うんうん、
自分で音になってバーンって撃たれるんだけど、うんうん、弾着すらないのよ、
う
ん
あそこ、そうだ、
あそこ、うん、弾着もなくてただ単に大盛りなのが、うん、バンの前でうわーって言ってモンドリ打ってるだけなのよ、用意スタート、はいモンドリ打ってくださいみたいな、
うん、
銃声入れといて、うん、それで駆け寄る松井康子でしょ、うん、何にも努力してないんですよ、うん、何にもアクション映画とサスペンスしようって努力をしてないから、う
ん、しないね、
本当にお金がなかった、うん、お金がないんです
よ、お金じゃないね、多分興味がない、はい、
そう最後はさガントレットみたいにさやるのかなと思ったけど、あれだけさ、あの機動隊がこう銃銃持ってさ並んでてさ、その間にあガントレット行くかとか思ったらさ、
しれー
っさま玉台はない、
大友康平みたいな、
玉台はないん
ですよ大友康平のスナイパー
ね、
全然わけわかんないわ、盛り上がんないわ、話が何言ってんのかわかんないし、セリフはなんかこうあなたの心の中の音色を聞いてみたいわみたいな、書くのも今言うのも恥ずかしいようなセリフで、もう勘弁してくれみたいなオンパレード、
ね、オンパレード、あれ一見落着してからも長いよね、なんかさ、
あそうそうそう、ダ
クダクダクダクダクダクさ、
そうそうそうそう、
いいよザレ言は、
ザレ言でしょ、
まただって楽器吹いてなかった、またそこは
吹いてた、なんか、ね、なんかホテルの部屋に、
なんかね、うん、
ホテルの部屋に、ホテルの部屋じゃなくてあれでしょ、
病室か、
肩が打たれてるから病室に、あのサックス持って持ってくと、何かあなたにもお礼をしなきゃいけないって思いながら言うと、松井家そこは、あのどこのどこにあるなんとかっていうバー知ってますかって言うさ、うん、知らないけど、うん、じゃあそこで一杯おごってくださいねっていうところでこう終わるんだ、多分あれも本当にそういうバーがあるんでしょうね、うん、
ちょっと知ってる人ならニヤリ
ニヤリみたいな、ね、何言ってんだバーカーの人、何言ってんだバーブリーのことやっちゃったお前みたいな何言って、じゃあそのバー映せよお前ちゃんと画面に 本当にね映ってないんですよ、うん、画面に何にも面白いことが、うんうん、であの門川春樹が特典映像の中で、うん、実際に警官の OB の人たち見てもらったのって、消防士やのに、ね、もう彼らはね涙を流して感動してて、佐々木城はそうですか、佐々木城も大変だと思うよ、佐々木城も自分の警察こんなことされてね、まあねやると思うけど失敗してもらってるからな、
門川春樹には向かえないやな、
向かえねえなと思って、でもちょっとあの俺寂しいなと思ったのが、この映画に関してさプロモーションが門川春樹らしくなかったんだよ、
そうか、往年のね、
往年の門川春樹らしくなくて、うんうんうん、それこそほら汚れた英雄の時にさ、うん、草刈正大麻疑惑でパクられちゃうみたいなぐらいの勢いのあるハッタリの効いたプロモーションが全くなくって、うん、これはさ、うん、それはちょっと寂しいね、昔だったら、うん、誰か新人オーディションしてさ、うん、出すぐらいのことはしたろうよ、うんうんうん、ミス笑う警官みたいな、うん、あるいはまあ大森なお一日警察署長
そのぐらいのやめてくれみたいな
そのぐらいのはハッタリの効いたプロモーションしたと思うんですよ、うんうんうん、今回のに関しては普通に公開されて普通にみんなスルーしてた感じなんで、うん、どうもね、うん、俺天と地とか、うん、だからレックス恐竜物語、うん、そしてこれか、うん、3本見たけど門川春樹って映画の才能ないんじゃないかな、
まあね、あのないですよ、うん
レックス
レックスどうだ
レックスどうだったんだっけ
レックス、うん、レックスなんてひどいもんだよってカルロ・ランバルディ恐竜作ってるのにさぬいぐるみにしか見えねえと
思う、うん、プロデューサーでやってりゃいいんだよな、うん、多分な、
うん、あの西冬彦さんもプロデュースに戻ったことだし、
ああ、ね
えねえ指導しましたよ、うちの、ねえねえパート2
そうね、
あ、そうそう、
KG やっぱり知ってたから復讐の処女、横浜生まれですからね、
あれはやっぱ空手ガールなの、
空手ガール
なの、黒帯ガール、
黒帯ガールかな、
ああ、そっかそっか、
今度は黒帯になって帰ってきたっていうことです
ね、ああ、そうですね、グッと締めたからね、まあ、工藤君何言ってるか分かんないけど今度キャスト表見るとちゃんと永田達也先生の
出てるんだ、
名前も入って
ます、永田達也先生やっぱり入ってる、
真ん中達也
なんか達也中達也みたいなね
何
刑事ってさハイキックガールパート2みたいな感じ、
いや話は違うみたい、
あ違うんだ、
あじゃああの子はあれ
武田里奈ちゃん出て
る、里奈ちゃんは、まあ、前作のキャラとは違う、
違うみたいな、あバトル何ストリートファイターのバトル大会みたいなのやってて横浜で、うんうんうん、そこで昔、うん、なんか師範かなんか殺されたんで、その復讐にお父さんが殺されたかなんかで復讐に武田里奈ちゃんが来るみたいな感じの話みたいよ、
あなんか本当ストリートファイターみたいな話なんだ、うん、じゃあ中達也先生も別にキャラも違うんだ、
どうだろうね、
また中達也みたいな、
中達也は見たいよ、ね、でも監督がさ、うんハイキックガールのシナリオ書いた人なんだよね、
ああそうなんだ、
あ
またちょっとそれも
ちょっとね不安という不安なんだから
それもちょっとね、
まあ、まあまあまあまあまあまあ来年公開ですから、
そうなんかそういう格闘技大会とかってそういう設定やめてさ、なんかさ、うん、婦人警官役とかでさ、
まあ、
普通にアクションやってほしいんだよね、
普通の中に格闘技を取り入れた感じ
とか、そうだね、とかやってほしいんだよね、
というわけで笑う警官、
俺は女のところで本気でひどいと思いました、
まあツッコミどころ満載ですね、
はい、
はい、
だからあれだよね、ツタヤに1枚しかない理由も、
ああそう、まあそうだね、うん、
そうだね、
次回
は何にしましょうか、
まあ内野くんどうですか、久しぶりに
え
なんか一
本、じゃあ
おかしいところで、
じゃあ脱獄王ということで、
あともう一本
脱獄王と、
ただあの吉本つながりなんて、うん、せっかく脱獄王やるんだから、うん、じゃあほら吉本のなんかまた映画を一本やって吉本って結局何なのよみたいな話をするというのもまあありかなと俺は思ったわけ
です、あれあった笑う警官の頭についてたあのティーダカンカンって、
あれ今公開する最中じゃ
ん、あ最中かまだ出てねえか、
あれ岡村のやつ、
あれ岡村が、うん、うつ病になるきっかけになったから、
あれであいや本当に岡村ってうつ病なの、今
うつ病みたいだよ、
長すぎるもんね、
う
ん、
だっ
てか吉本そういうの多いね最近ね、
狭間カンペなんてガンなんでしょ、
ガン
あれはガン、うん、普通に
ガンなのに 走らされてるでし
ょ。走らされてる。
走らされてる。あれね、吉本さんに言われて、
言われてやって
んの。体の中に要するにね、GPS 埋め込んでるんだって。うん、あのパナソニックの。うんうん、それの、あの、ほら、精度を検査するっていう。
本当に
それが目的ってこと。
それも一つあるわけよ、うん。だから砂漠のど真ん中走ってても、うん、精度を検査するってデータが欲しい、それの契約をしてるから、吉本が。
すごいな。
それがスポンサーだから、要するにパナソニックが。うん、そのために狭間寛平は体にその埋め込んで、もちろんちっちゃいやつだよ、うん、ごく微量なやつを埋め込んで
自伝説みたいな話
走ってるの、うん、狭間寛平としては当然辞めたいっていうことは申し入れてるらしいけど、会社としてはお願いしますって言
ってた、うん、本当に
だから抗がん剤打ちながら走ってるんだあの人今。
へ
え、地獄だ。
いやだからさ、
鬼のような会社だ。
何それって、企業の論理ってやっぱすごいな、うん、
本当にそれ。
本当に
契約ってことなの。
それは別に2チャンネルとかなんとかしてない。本当にそうの話。これは。
どそれどこ情報。
週刊誌たくさん載ってるじゃん。
あ、本当。
そうなの。
俺ちょっと吉本そのものがなんか鼻についてきたといえば鼻についてきて、シンボルもなんかちょっと見たくなる。見た。
あ、見た。シンボル。
面白い。
シンボルはまあまあいい、なんかちょっと、ね、映画っぽくしてるなみたいな、あの大日本人と比べると。
じゃあシンボルと脱獄王にしようか、
パプリカ、
シンボルパプリカ切るってことで。
ああ、じゃあ
そんな感じで、
そんな感じ
で。お疲れ様でした。
また
来週。